かと広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ毎月第2第4週の木曜日午前11時20分からの明るい話は、
蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララパーソナリティの野田光代が
蟹市の情報を明るく楽しくお届けしていくコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお送りしますので、ぜひ夕方もチェックお忘れなく。
はいはい、
お変わってきましたね。はいはいの返事
がちょっとはいをちょっと変えてみました、
うん、そうですね、フレッシュです
ありがとうございます
さて今日ね、はい、番組のメッセージテーマが、うんうん、まあ、あのラッキーゾーンの日ということから、ラッキーアイテムとかラッキースポットとか何かあるかなと思って、 あかりちゃんあります？
私に聞いてしまうと、
はいはい、
愛病猫ちゃんですね。
あらら、
あのですね、うん、ここの番組の今ねディレクターとアシスタントディレクターもやってるんですけども、うん、もうキキララがいればラッキー、
う
ん、
あ、そう、
特にあの寝る時は、うん、ララが一緒に寝てくれるんですよ、起きるとキキに変わってるんですよ。
お、コンビネーションいいですね
そうなんですよ。でいつも朝起きるとネズミのおもちゃの水着物が頭の上にポンって置いてあるんです。
貢ぎ物、
はい、もうその貢ぎ物が来ただけで、うん、ラッキーって思いますね。
なんか嬉しいよね。
そうなんですよ、
ね、プレゼントってやっぱり嬉しいよね。
そうなんですしかも朝いるのはキキなんですけど、うん、持ってくるのは多分ララなんですよ。
お、
素晴らしいコンビネーションで私を癒してくれるけど普段はツンデレっていう。
あ、なるほどね、うん、しかもなんか、5月25日が保護猫の日だったんですよね。
あ、そうなんですよ。
2人ともっていうか、あの、
そうです、2人ともはい、AD も D もあの保護猫でございまして、
ね、
そうなんですよ。保健所から、
いい感じに話がつながってきましたけれども、
はい、
じゃあ今日もキキララのディレクター、アシスタントディレクターがチェックをしながら聞いてると思います。
ちゃんと 家からチェックしております、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
さて今日はどんなテーマでしょうか。
はい、今日はですね、うん、まず何の日か、
うん、
ちょっとインターネットで調べてみました。
あ、そう、毎日いろんなことがあります
ね。そうなんですよ、うん、ちょっとねマニアックなんですが、
はいはい、
プロ登山家竹内博隆 8000m 峰14座登頂の日。
難しい。
そうなんですよ、うん、このね 8000m 峰っていうのは、うん、標高 8000m を超える山のことですね。
峰って峰って書くのね。
そうですね、峰、はいはい、って書いて14座っていうのは山でこのなんかてっぺんみたいな感じですね、
うん、あ、そうか、14山のイメージが14座なんですね。
そうなんですよ。で2012年の今日に竹内博隆さんがネパールにある標高 8163m の山、
うん、
ダウラギリ、
ダウラギリ
かっこいいですね、うん、の登頂に成功して日本人としては初、世界で29人目となる世界 8000m 峰14座の完全登頂を成し遂げた、
うん、じゃあ14の山を全部制覇したってこと？
そうなんですよ。すごい。それにちなんで2020年に記念日に認定された、
うん、
最近ですね。一般的にまず標高 8000m 超えるとですね、
はいはい、
酸素は地上の3分の1になって、うん、気温は常にマイナス10度以下のため、うん、生命の維持自体が非常に困難なことなので、
そうですね、
デスゾーンって表現されるんです。
デス、死でね。
そうですよ、
はい、
そんなところで、そう、あの 8000m を超える山14登ってきたので、
なんと今日ラッキーゾーンって言ったのにデスゾーンなんですね、ここは
本当ですね、
すごいね。
それ富士山が標高 3776m なので、
うん、はいはい、
倍近くありますよね。
そうだね、
信じられない。
なんか、ね、高い山イコールエベレストってイメージがあるけどね。
あ、そうなんですよ、世界で一番高い山ってエベレストなんですけど、うん、蟹市で一番高い山ってどこか知ってますか、野田姉さん。
いや、なんとなく鳩吹山
いいですよね、そう思いますよね。
で、
で
違ったかな。
正解は、
はい、
違います。
ブブ
ブブ、浅い間の山って書いて浅間山。
あ、そうか。
そうなんですよ、意外とね知らない人も多いと思うんですけど、くくりの柿下にあっ て、標高は372メートル。
千元山って浅間って書いて千元って読むんだね。
あ、そうですね。はあはあはあ、やっぱりね、野田姉さんのようにラジオをお聞きの方の中にも、鳩吹山と思った方もいらっしゃるかもしれないんですが、実は鳩吹山って蟹市で2番目に高い山。
惜しい
、標高は313.5メートル。
おお、なるほどね。
今もうさっき8000メートル方って言っちゃったんで3000って言おうとしちゃいました。
そうだね、ちょっと桁がね
桁がね違う、でもあのイメージしていただくと東京タワーが333メートルなので、まあ千元山と鳩吹山の間ぐらいの高さなので、結構高いところまで登れますよね。そう思うとね、
まあ、私もね、あかりちゃんもちょっと登山はできない、たあの 体の状況なの で、皆さんが言った感想とか絵を見て想像するしかないんですけどね。
そうなんです。だから私あのインスタグラムでね、ハッシュタグカニシタ、カニはひらがな、スタはカタカナで皆さんつけてカニシのいろんなところを投稿してくださいってしてるので、見ると鳩吹山とか登ってらっしゃる方結構いらっしゃって、いろんな風景をこういろんな季節によって見られるので、登った気分になれるのが本当にありがたいです。
すごいね。だって登山って人気のスポーツなのかな。
あ、人気ですよね。そうなんですよ。私体がもし健康だったとしても、その鳩吹山ぐらいの高さは楽しく登れると思うんですけど、それ以上はね
デスゾーンですから、
デスゾーンですからね、はい、登れないので
ちょっと無理ですね私たちは。
そうですね、はい、皆さんも家族と一緒に登れるぐらいのこの鳩吹山ね、ぜひいろいろ行っていただいて、千元山っていうのもあるんだっていうことを
改めてあの知りましたから、千元山っていうのにちょっと、あの注目してもらうのもいいですね。
そうですね、蟹市にこう長年住んでても知らないことってたくさんありますよね。これからも私も皆さんとね、蟹市のことどんどん知っていけるように頑張りますので、
そうですね、いつもあかりちゃんがね、皆さんにね SNS を使って、まあ、アピールしてもらってますので、
発信しておりますので、
わかりやすく皆さんに伝わってると思いますが、
ありがとうございます。
そういえば今日で今回、
はい、
明るい話、とってもすごい大きな記念日でもあるんですよね。
そうなんですよ。
今日で明るい話のこの放送が200回目を迎えました、
はい、
おめでとう。すごいね。
ありがとうございます。
最初の頃はね、私はちょっと、ね、携わってなかったので。
そうですね、野田姉さんと会ってからは2年ぐらい。
そうですね、スタジオにお越し願ってからですから ね。それまでは自宅からの放送になってましたもんね。
そうなんですよ。最初の方は今よりもですね、体調がもっと悪かったんですけども、そのため私の家から、私が寝た状態で収録機器を持ってきてくださって、そこで収録するってことをしてたんですよ。
そうですよね。
そのおかげで収録できたんですけども、たまに猫が鳴いたり
いろんな思い出がこうね蘇ってきますけれども、あかりちゃんその当時もちょっと振り返ってもらって、ちょっと質問してもいいですか。
はい、どうぞ。
では第1問、
はい、
あかりちゃんが思う明るい話の魅力は何でしょうか。
もうそれはですね、蟹市の情報を明るくお届けできること。やっぱりですね、あの市の情報ってなると固くなったり、ちょっとしっかりお伝えしなきゃみたいな感じになると思うんですけど、
そうですね、
もう最初からこの明るい話をやるって提案された時には、もうガールズトークみたいでいいのでって言われて、
そうだよね、あの喫茶店でこの蟹市についてこうだよね、ああだよねっていうお話、その中で情報を伝えたいって言ってましたもんね。
そうなんですよ。最初の方もあの女性の一緒に広報の方と一緒にお話しして来たので、
市役所の方ね、
はい、市役所の方と、そこで野田姉さんが次になって、もう私も弾けたって野田姉さんが入っての弾けちゃいました。
ありがとうございます、
はい、
いやこれからもどんどん魅力増していきますからね、はい、皆さん期待してほしいと思います。
お願いします。
第2問、
はい、
これまでに印象に残っている放送回または話題はありますか。
はい、それは野田姉さんになる前の収録してた時に、あの収録なので間違えたりしたらちょっと編集になるんですね、それを1年の最後に NG 集を作ってで出していただいたんですけど、
はいはい、
あの私 落ち武者、
落ち武者、
あのお化け屋敷を地域でやるってことで、
ええ、
落ち武者で、うん、頭に矢が刺さったって言おうとしたところを矢に頭が刺さったって言ったもう矢が待ってて頭が刺さりに来たよみたいな、うんうん、
あるあるではありますけども、
そうですよね、うん、そういう NG 集とかを撮ってあるので、うん、はい、皆さん遡っていただければ聞けます。
なるほどね、はい、さあ第3問、
はい、
あかりちゃんにとってこの明るい話はどんな存在になってますか？
そうですね、やっぱり蟹市の歴史をこう刻んでる部分でもありながら、うん、私の人生、大きく言うと人生ですね、うん、なんでかっていうと、うん、私が体調がもっと悪い頃、うんうん、本当に大臣に任命していただいてその時からずっとやってるので、はい、あの少しずつ昔のを聞いていくと分かるんですけど、あの体調があれ今よりも声元気ないなみたいな、うん、のもあったりして、うん、私もその歴史を一緒に重ねてる感じなので、私の人生を一緒に歩んでくれてる存在です。
成長が見られますね。そ
うですね、成長をしております。
なるほど、
はい、
さあ第4問、
はい、
今後の意気込みとかはありますか？
はい、今後の意気込みはこれからもね、うん、明るくお届けしていくとともに、うんうん、コロナ禍が終わったら、うんうん、ぜひ皆さんをスタジオ前にいっぱい集結していただきたい。
集結、はいはい、
集結していただいて、うんうん、この野田姉さんと私の生のね、うん、あの面白さをお届けできるように頑張ります。
今日もねリスナーさんがお見えになってますからね。
そうなんですよ、
嬉しいですよね、
来てくださって、こういうのがね嬉しいですよね、
うん、そうですね。さあちなみに記念すべき第1回って覚えてますか？
第1回はですね、うん、はい、あのまずやっぱり1回目なので私の自己紹介だったりとか、うんうん、市公式 Facebook に初めて投稿したっていうお話をしたんですね、
うんうん、
この時期に Facebook ページカニスキっていうのを立ち上げて、うん、市民と市が一体となった市の魅力発信をスタートさせたんですよ。
Facebook もその頃始めてたんですね。
そうなんです、ちょうどカニシがカニスキっていう Facebook を始めるよっていう時に私が大使にならせていただいて、やっぱり第1回目はお家の部屋の中だったので、うん、ディレクターさんたち、まだディレクターになる前の
あキキララちゃん、
キキララがニャーって入ってますねあの時からもう指示はしてたかもしれない。
指示はしてた
そう
思い起こせば、
そう思い起こせばもう口を出してたんですね
ニャーってのは口を出したんですね。
あ、そうな、出してた。なるほど、気づけなくてごめんねっていう感じですね
面白いなあかりちゃんまあそういうあのキキララちゃんが参加しているっていうのも、はい、うん、いい思い出ですよね。
そうですね、うん、キキララがそうなんですよ、病歴と同じで16歳なので、だからキキララが生きた歴史をその時撮ってたかもしれないですし、うんうん、今はその番組ブログでね、うん、ちゃんとディレクターとしてのお仕事をしてる様子もあるので、うんうん、キキララの歴史でもありますね
じゃあもう一つ聞いてみようかな、
はい、
スタジオに来るようになって、うんうん、いかがでしたか？
スタジオに来るようになって、うん、やっぱり、うん、その生放送の楽しさだったり、うんうん、直接野田姉さんと会って話す楽しさ、
うんうん、
蟹市の情報をこんなにも明るく、うん、さらに野田姉さんに会ったことで面白くお伝えできるんだなっていうのが私も初めて知れたというか。
あ、なるほどね。
そうですね、やっぱりあとスタジオに来ると、うん、あの生放送してる感がすごい出るんですよ ね、
今 CTK でもねご覧願ってる方々もいらっしゃいますからね。
はい、今日もよろしくお願いします。こうやってね CTK のこのテレビでも配信されてるっていうのも新鮮だなって思って、うん、それがすごい楽しいです。
本当にね、毎回毎回回を重ねるごとに、
はい、
あかりちゃんがパワーアップしてるのを感じます。
ありがとうございます。多分野田姉さんに注入されてる
気が
パワーをねどんどん注入されてる気がします。
あとね、やっぱりあかりちゃんって可愛らしい子でっていう感じがあって、
はい、
ちょっとあのおちょこちょいとかね、
はい、
失敗しやすいよとかね、
はい、
食べることが大好きで色気あんまりないんですっていうのは分かんなかったんですけど、
よくご存知で、さすがに回を重ねると分かってきますね。
そこまで言うかっていうほど今言ったけど
大丈夫です。もうその通りなんで。
だからね、あかりちゃんの新しい一面二面を皆さんに、まあ、お届けすることもできたんじゃないかなと思いますね。
はい、あの大使としても頑張りますし、うん、おちょこちょいですが頑張ります。
私もおちょこちょいですがよろしくお願いします。
はい、似た者の牛ですね。
そうですね、だからこそ息が合うのかもしれません。
そうですね。
さあ、あかりちゃん、はい、ちょっといろいろと思い出して喋っていただきましたけども、
はい、
本当にこれからさっきね、あの抱負を言ってましたけど、うん、明るく
明るく
いい情報を届けていっていただきたいと思います。
はい、皆さんも蟹市の情報をね、うん、最新情報とか楽しくお伝えしますので、うん、ぜひこれからもお聞きください。
ぜひ CTK に向かって笑顔とともにもうワンプッシュどうぞ。
はい、これからも明るく蟹市の情報をお届けしていきますので、うん、ラジオとともに CTK でもね、どんな様子で野田姉さんと掛け合いをしてるのか、うん、ぜひ観察してみてください。
ね、SNS もしっかりね届けてますからね、はい、こちらの方もご覧いただきたいと思います。 さあ、そろそろ時間も迫ってきたようですよ。
はい、それではまた今日の夕方6時からの再放送もお聞きください。
はい、
蟹市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話、次回は6月9日で、うん、私はちょっとその時は電話出演となります。
はい、
スタジオでは6月23日の放送でお会いしましょう。
はい、
ナビゲーターは蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM なら野田姉子と野田光代でした。それではまた、
ルンルン。